個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えしてまいります。はじめは、豊かな高齢社会を目指して生き生きと暮らせる北区に、公明党議員団熊木定一の質問です。区長の所信表明の中に、高齢者の就労や社会参加につながる生きがいを創出する仕組みづくりを進めるとあるが、具体的な対策は。
生きがいづくりを支援する活動拠点として、生きがい活動センターを整備し、就労や社会参加などの活躍の場につなげる取り組みを行う。
単身高齢者が増えており、賃貸住宅の保証人を立てることが難しい方が多い。住み慣れた地域で暮らしたいとの思いを実現するため、公的保証人制度や入居支援を確立すべき。
北区居住支援協議会で検討を進めており、今後宅地建物取引業協会や福祉関連の NPO 法人などと連携し、住宅に困窮する高齢者などの住宅確保に有効な支援策を議論していく。
渋沢栄一氏が新一万円札の肖像に起用されることが決まった今こそ、渋沢栄一ゆかりの地として西ヶ原を中心に渋沢の町北区となるような町づくりを推進すべき。
新紙幣発行に向けて官民一体となって北区渋沢栄一プロジェクトを推進することにより、区の魅力を外部に発信していく。
公明党議員団熊木定一の質問でした。次は、安心安全豊かに暮らすために喫緊の課題解決への施策を、公明党議員団須藤昭雄の質問です。認知症の早期発見には検査を積極的に受けられる環境整備が必要。高齢化率の高い北区こそ認知症簡易検査のモデル地区とすべき。認知症検診の費用助成などについて見解は。
認知症初期集中支援事業などを無料で実施している。認知症検診事業などは先行区の状況を注視し、医師会の意見を踏まえ検討する。
赤羽台西小学校の区域に大規模住宅の建設が予定されている。今後児童数の増加が見込まれ、同小学校建て替え時には工地拡大が必須と考えるが、見解は。
赤羽台西小学校に隣接する用地の一部取得について、本年3月に UR 都市機構に申し入れを行っており、今後協議を進めていく。
霧ヶ丘体育館は建築後50年を経過しているが、改築の具体的な時期は。また改築に際し、地域コミュニケーションおよび災害時の活用が可能な浴場施設などの併設を求める。
改築の時期については、基本計画改定作業の中で検討する。施設の内容に関しては、今後の都営霧ヶ丘団地建て替え計画で示される改築場所の施設規模などを勘案して検討する。
公明党議員団須藤昭雄の質問でした。続いて、多様性を認め合う北区に、精神障害者の地域自立支援。日本共産党北区議員団清野恵子の質問です。パートナーシップ制度導入は、人権を尊重し、多様性社会を進める牽引力となる。第6次アゼリアプランに制度創設を盛り込み、区民と共に早急に取り組みを開始すべき。
第6次アゼリアプランに制度創設に向けての取り組みの明記については、先行自治体の状況を参考にしながら調査検討していく。
精神障害者が病院などを退所後、地域で安心して暮らせるために、相談・支援体制を強化する必要がある。地域支援の拠点となる基幹相談支援センターを早期に設置すべき。
基幹相談支援センターが担う総合相談や権利擁護事業などは、各障害相談係や区委託業者が担当しているが、さらなる機能強化を図るため、第5期障害福祉計画において設置を目指す。
滝野川地域の保育園待機児童は、北区全域の待機児童数のおよそ半数を占める。当該地域の待機児童解消のため、旧滝野川第6小学校跡地に、区立認可保育園の増設を求める。
当該地周辺に本年6月、市立認可保育園が開設した。引き続き、地域の保育需要などに配慮しながら、保育施設等設置を検討していく。
日本共産党北区議員団清野恵子の質問でした。代わって、すべての人に優しい北区へ、パートナーシップ条例早急に、立憲クラブ臼井愛子の質問です。市民団体レインボー東京北区とスペース U の調査により、区内にも少なからず LGBTQ 当事者がいることが明らかになった。当事者に向けた肯定的なメッセージとしてパートナーシップ制度を導入すべき。
第5次アゼリアプランにおいて、多様性を尊重した人権意識の啓発を新たな取り組みとして位置づけている。制度導入については、先行自治体の状況を参考に第6次アゼリアプラン策定作業を進める中で調査検討していく。
路上喫煙禁止区域内における喫煙者の歩きタバコが散見されるが、今後予定している対策は。また、受動喫煙防止の観点での歩きタバコに対する罰則などの強化について見解は。
罰則強化は他団体の事例からも一長一短があり、慎重な判断が求められると考える。改正健康増進法や都の受動喫煙防止条例施行を踏まえ、ふさわしい対策をさらに検討する。
痴漢という性犯罪を犯させないための取り組みを官民一体となって積極的に行うべき。
スペース U での情報提供や講座のほか、東京都などと連携し普及啓発に取り組む。
立憲クラブ臼井愛子の質問でした。今度は、子どもと親たちの声を力に、ファミサポ改革保護喫煙ゼロ、向井派新しい党所属、駒崎美希の質問です。区のファミリーサポートは1対1の対応しか認められていないこと、兄弟を同時に預ける際の経済的負担、親の体調不良時には利用できないなど、現状使いにくいという相談がある。これら問題について区の見解は。
サポート会員の意見を参考に、兄弟の対応や利用料割引、保護者が病気の際の対応など、他区の状況を確認し対応を検討する。
保育園の衛生面の観点から、また保護者の負担軽減のためにも、公立保育園で護水用ベッド、コットの導入を進めるべき。
区直営の個別の園ごとに買い替えが必要になる際には、有事の避難時の支障、収納スペース確保など課題を検証し、導入を検討する。
区が定める路上喫煙禁止地区でも喫煙者が数多く見受けられ、喫煙違反に関する取り組みが不十分である。また、路上喫煙禁止重点地区を設けていない理由は、
利用者の多い駅周辺を中心に集中的に巡回指導を行い、必要に応じてさらなる対応を検討する。重点地区の指定は慎重な判断が求められるため、区にふさわしい対策を検討する。
向井派、新しい党所属、駒崎美希の質問でした。次は、NHK 受信料問題の提起、NHK 被害の実態の解明を、向井派、NHK から国民を守る党所属、三木慎太郎の質問です。区と NHK の放送受信契約について、ワンセグ機能付き携帯電話やカーナビも受信契約義務があるとの最高裁判所の判例を受けて、区が保有するワンセグ機能付き携帯電話やカーナビの契約についてはどう対応するのか。
ワンセグ機能付き携帯電話およびカーナビについては、 NHK に対して契約の取り扱いの確認を行い、今回の最高裁判所の判例に基づき必要に応じて適切に対応する。
区が設置しているテレビの NHK との契約台数は、また区から NHK への平成30年度の放送受信料の支払い額および令和元年度の放送受信料の予算額は、
平成30年度の契約台数および支出金額は202台でおよそ219万円、令和元年度は215台で支払い予定額はおよそ235万円である。
平成30年度に区民から北区消費生活相談センターに寄せられた NHK に関する相談・苦情件数とその内容は、
平成30年度に寄せられた相談は46件あり、放送受信契約や受信料の支払いに関する内容が多くなっている。
向井派、 NHK から国民を守る党所属、三木慎太郎の質問でした。 続いて、安心して長生きできる環境を、受動喫煙防止対策の徹底、無会派、都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問です。シニア世代が安心して長生きできる環境づくりのため、更地になっている赤羽警察署跡地を活用し、特別養護老人ホームの建設や公園などの整備をすべき。本跡地に関する都とのやり取りと今後の活用についての考えは。
跡地については、現在、都の庁内での活用を検討中と聞いている。今後も都の方針を確認するとともに、敷地面積などの条件を考慮し、地域課題の解決に有効な場合は、行政需要を踏まえた利活用を都に申し入れていく。
受動喫煙防止対策について、飲食店などに対し、禁煙、喫煙、分煙がわかる標識の掲示が義務化されるが、周知活動はどうなっているか。
都が発行したハンドブックなどを区の保健所でも配布しているが、希望者は少ない。今後は説明会などの機会を捉え配布していく。
カラスが増えてゴミを荒らされ困っているという情報が多く寄せられている。より効果的な対策が必要だと考えるが、区の見解は。
餌となる生ゴミの出し方の工夫など、区民の協力も得ながら、カラスが生息しにくい環境づくりを進めるため、一層の啓発に努める。
無会派、都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。代わって、受験生への貸し付け事業の充実を、区長の退職手当廃止について、無会派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。受験生チャレンジ支援貸し付け事業を知らない保護者が大半で、必要な家庭に情報が伝わっていない現実を感じる。子どもたちや保護者に対する本事業の広告方法は、
北区ニュース区ホームページへの掲載や、北区社会福祉協議会での広報及び相談会で周知している。また、都では各中学校、高校へリーフレットを配布している。
受験生チャレンジ支援貸し付け事業について、中学校3年生、高校3年生の貸し付け額の上限が年額20万円では少なすぎる。算出根拠は、
貸付額については都が塾経営事業者に調査し設定したと聞いている。
区長は自身の退職手当を見直し、未来の世代に向けた帰宅財政への覚悟を示すべき。一期4年ごとに支払われる退職手当が廃止されればかなりの節約となる。区民感覚からかけ離れている区長の退職手当についての考えは、
現在の退職手当の額については、23区での比較において妥当な水準であると考えており、直ちに見直す考えはないが、社会経済情勢の動向などを考慮し、適宜判断していく。
無会派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。